ご理解第9節。天地金の神は終始嫌いをせぬ。信心は心を狭を持ってはならぬ。心を広を持っておれ。世界を広を考えておれ。世界は我が心にあるぞ。狭い心で大きな願いを立てても無理な話です。まずは広い心を願い、その修行をせねばなりません。黙って収める信心、すなわち泥の信心、心はおのずと大きく広く豊かになってまいります。清濁一如の信心もわかります。対岸の氏子の上には特別の親神様の働きが受けられます。清濁一如の信心、清も濁もないというのですね。そのもう一つ別に清濁合わせのというような言葉があるそうですね。しかしこの清濁合わせのとは違うと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられました。その清濁合わせのではない、清濁一如なのだと、まあ、神様の目からご覧になると清も濁もないということですけれども、神様がそうおっしゃるのですから、そういうお心なのですから、私どももまたその神様のお心を感習わせていただき、生も濁もないというその一如と、まあこれは感じれる実感できれる世界に住まわせていただかねばなりませんね。そのためにはやはり信心の稽古が入る。その清濁一如ということをまたの言葉で突き詰めていけば、一切が親愛、それこそ一切が親愛であってみれば、清も濁もない清濁一如なということにもつながってまいるのでしょうからね。その一切が親愛だとわかる、これがなるほど教えられたら頭でなるほどそうなのかなと、知識としては頭ではわかるのかもしれませんけれども、それが頭でわかるのではない、心でわかる、まあ悟るというのでしょうかね。なるほど、一切が親愛だと実感するということがやはりいりますね。合点する、これは悟るということになるのでしょうかね。昨日でしたかね、 お話しさせていただいておりました。感じるということ、信心には感じるということが大切だと。そのまさに師匠のご理解お話というものが1万教話以上あると思います。しかしそのどれ一つとして原稿というものがありません。師匠が今日はこういうお話をさせていただこうとか、今日の朝の、まあ明日にしましょうか、明日の朝はこういう話をさせていただこうとか、今晩の月例祭はこういう話をしようとか、そういうふうにして、いわゆるお話の原稿を作られることはありません。ありませんでした。ですから、その弟子である私どももやはり原稿というものは作りません。まあ原稿を提出しなさいというところがご本部などはあるようですけれども、そういうものは例外として本質的にというのでしょうか、本来お話の原稿はありません。なぜならば師匠がその都度都度に神様からお話のヒントをいただかれ、それこそ神様からヒントをいただいて神様からお話をさせていただくというスタンスだからですね。その神様からお話をさせていただく、その神様からヒントをいただいたものをお話しさせていただく、その都度都度にというわけですから、お話がどこへ行くのやらご自身、師匠ご自身も分かっておられない。そして後で、ああこういうことであったのかと、で自分のお話を終わった後にテープならテープをまた自分のお話を聞かれて、 なるほどと自分で合点されるようなところも終わりでしたね。まあいわば神様任せというのでしょうか、神様がさせてくださるお話というのでしょうか、それが師匠の徹頭徹尾の、まあ、お話、ご教話ということになります。人間が人間の頭で考え出して、あの話をしよう、この話をしようというような原稿を作っての話ではないということですね。いわば勘ながらの話であったと。しかしその勘ながらの話というものが、ただじっとしていればある時いつか勘ながらの話になるのかというと、そういうわけではないと思います。やはり稽古が減りますね。その昨日感じるということをお話しさせていただいて、その後に師匠の研修をいただいておりましたら、まさにぴったしのお話をしておられました。それをそこだけちょっと書き写したものがあります。こういうことをおっしゃっておられました。だいたい今日のご理解はあれが具体的な答えじゃもんね。言うなら、例えば神に向かうと言うてもね、その直感が、ご神意に可能た直感がピシッとできておること、そして願いも神様の願いにピシッと応た願いがなされたことね。その直感とその次に願われたこと、いわばその、あ、これがご神意だ、あ、これが神様の心だなと直感をする、その直感が大切だと、その直感がピシッと、それこそ神様の機関に可能た直感ができるということ、まさに神様があそこがかゆいと言われたら、そのかゆいところにピタッと手が届くというのでしょうかね。かゆいところに手が届くと言われますけれども、その神様が分かってほしいと願っておられるところにピタッとピシッとはまるというのでしょうかね。そういう直感、神様がいろいろな出来事を成り行きをくださいますが、あ、この成り行きによって、あ、これは泥の心を育てようとしておられるのだな、あ、ここは黙って収めるところだな、あ、ここは天の心だな、で行けとおっしゃっておられるのだなと直感する、その直感がそれこそピシッと神様の機関というのでしょうか、神様のお心に合う、そしてそれこそどうぞ神様大きくならしてください、大きな心にならしてください、泥の心でいただかせてください、黙って納めさせてください、天の心を作らせてくださいといったような願い、その願いがまた神様の心にピシッとかなうという、そういうことが大切だとおっしゃっておられましたね。ですからその直感なのですね。その直感を養う、まあインスピレーションとでも言うのでしょうかね。あ、これは神様がこうおっしゃっておられるのだな、あ、ここを分かれとおっしゃっておられるのだなと、そこにピタッとはまっていかなければなりませんね。これはやはり稽古がいります。私どももう例えば朝のご理解をいただきます。それこそ今日はどういうお話をさせていただきましょうか、どこを神様どうぞヒントをくださいと願いつつ経典を開きます。そしてその経典を開いたところに、まあ、ある文字に目が止まります。そしたら、あ、これが今日のヒントだなと、まあ、直感するわけですね。そしてそのお話をそこからさせていただくというようなことになります。よく修行生での時は教例会に行かせていただきました。で、教例会に行ったら必ず、まあ、最後の方にでも何か一言お話をと言われますから、話をせんではなりません。 その時に、まあ、他の先生はどうか知りませんけれども、私は決して、あ、今日は教例会だ、どこに行く、あそこに行く、だから今日はこういうお話をさせていただこう、あ、ここではああいう話をさせていただこうといったような、そういう準備は一切しませんでしたね。師匠がその話の準備をされない、原稿を書かれないという、これは大坪流とでも言うのでしょうか、師匠のご流儀ですから、やはり私もお話の準備はいたしません。もちろんこうやって朝お話しさせていただいているお話にも原稿はありません、準備もいたしません。ただ朝新中記念の時に、さあ今日はどういうお話をさせていただいたらよろしいでしょうかと願うばかりですね。そしてその教例会の話に戻りますけれども、教例会にそれこそ何も考えずに行かせていただく、そして教例会に始まる前にご記念がありますね。そのご記念の始まる、そのご記念の時に、さあ神様、今日は一体どういうお話をさせていただいたらいいのでしょうか、何かヒントをくださいという願いを持ってご記念をさせていただきます。そうしますと、不思議と、例えばその家々でお供え物がいろいろありますけれども、そのお供え物の乾物なら乾物、まあお菓子ならお菓子といったような、そこの缶詰なら缶詰、いろいろなお供え物の中に、まあ何と言いましょうか、商品名が書いてあったりいたしますね。その商品名にふと目が行く、そして、あ、これだなと直感する、その直感したことをもとにそこから話を組み立てる、あ、神様が今日はこのことを話せとおっしゃっておられるのだなと、そこから話を組み立ててお話をさせていただくということになります。ですから、それが受けるとか受けないとか、そういうことはまた別の話ですし、まあどうでもいいことですから、問題は神様が話せと言われたことを話させていただく、神様の機関に可能たお話をさせていただく、そのためには神様からヒントをいただかねばならない、神様の願いは何だろうかというわけですね。また例えば何か問題が起こったりいたします。さあ一体これはどういうことだろうか、どうすればよいのだろうか、どういう心でこのことをいただけばよいのだろうかと迷うことが、悩むことがあります。そういう時には、神様、何かヒントをくださいとご祈念をしながら、それこそ経典を開かせていただきます。そしたら、そのどういうご心意でしょうか、どうさせていただきましょうかと願いつつ、いわば神様の返事をいただきたいわけです。神様から何かそのお心を分かりたいわけです。そういう心を持って、願いを持って経典を開かせていただきますと、不思議とその経典の中のある一部分というのでしょうか、ある文字に目が行くものです。そしてそのことを直感として、あ、これが神様の、まあ、ご神意だと感じさせていただくわけです。私どもがやはり神様の心が分かりたい、見るものの中からでも、聞くものの中からでも、神様を教えてくださいという願いを持って接するときに、その直感として、あ、これが神様の答えだなというものを直感として感じることができる、そういう稽古がいりますね。いつもかつも神様が、ああせよこうせよ、右に行け左に行けと教えてくださるわけではない、まあ、もっともその寝てる時に、お夢の中というようなものは、神様がお夢を通して私どもがそれこそくださいと願わなくとも、夢の中に教えてくださることもあるけれども、私どもが知りたい、どうしたらいいか、神様のご心意が分かりたいと願う時がある。そういう時には、その気 を持って、その願いを持って経典を開かせていただく、あるいは目をつぶって、そして次に目に目を開く、そしてその目に飛び込んでくるもの、その中にご神意を直感として感じさせていただくということがありますね。この師匠がおっしゃっておられる神に向こうっていると言うてもね、その直感がご神意に可能た、直感がピシッとできておるかと、そしてその願いも神様の願いにピシッと応た願いができておることということですね。その直感、神様のお心に、何と言いましょうかね、神様のお心を感じ取る、その直感力とでも言うのでしょうか、インスピレーションとでも言うのでしょうか、それをやはりこれは稽古会じますね。その気になっての神様の心を分かりたい、これはどういう神様のご神意であろうかという願いを、心を、ある意味求道心とでも言うのかもしれません、そういうものを持っての直感を磨いていくという稽古がいるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。